も
アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。
おめでとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。
今日もございます。はい、お願いします。あちゃん。
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組ですが、
はい、今回は、はい、じゃあゲストの自己紹介お願いします。はい、
佐藤ファミリアの佐藤です。
いやー、来ちゃいました。はい、今回も太陽寺今年はと、そしてはい
世界で一番アーチャです。
イエーイ、イエーイ。いいっすね、なんかね、打ち合わせしたいの、なんかこの辺の打ち合わせでいいっすね、全然ね。というわけでですね、今回はですね、佐藤俊樹さんに、出てもらうことがいましたということで、おめでとうございます。
はい、すごい、
ありがとうございます。
すごい。そう、単純にファンですよ、マーチャさんも佐藤さんも、うん、
本当ですか、ありがとうございます。
本当に本当に、うん、そう、巨人大砲佐藤としてます。
何ですか、ね、いつの時代、いつの時代の人ですか。
昔のやつです。いや、でも本当に卵焼きです、ね、そもそもです。本当にあの今回の新作の話もそうなんですけど、前からいくつかゲームは遊ばせていただきまして、もう単純にファンなんです。特にアーチャさんなんかあのね、ファンですよね。
ねね、もう大好物です。
大好物です。あの佐藤さんを通じて、あの長谷川鳥さんのファンになったっていう。
あ、なるほどなるほど、うん、はいはいはい、よかった。
あの8ビットモックアップが多分出会いですね。
あ、そうなんですね。
もう本当に、もう、もうありがとうございます。気持ち悪い、私、やばい。
ほんと、8ビットモックアップが多分最初に、そう、佐藤さん、佐藤フィリアさんを意識したというか、なんでこうやったゲームで、最初僕はゲームマーケットに行かなかったんですけど、買ってきてもらってて。
あ、そうなんですね。はいはいはいはい。
で、それで遊んで、あの、アチャさんに遊んでもらって、うん、後日アチャさんこっそり買うっていう。
お、素晴らしい。
そうなんですよ。そっから、絵描いてる人があの長谷川鳥さんだって知って、うんうんうん、長谷川鳥さんのゲームでハーハー言いながら、高校生のゲームでハーハー言ってるっていう子ですよね。嬉しい。
8ビットモーカップで言うともう4年前ですね。
そうなんですよ。ちょうどアーチャさんが、
ちょうど4年経つ
んですよ。4年なんで。
なるほど。なるほど。嬉しいですね。僕はあれですね、王子が、あの結構ハッピーエストタウンを使用してくれてたかなと思ってて、
はいはいはいはい、
すごく嬉しかったんですよね。あのハッピーエストタウンって結構なんだろう、うん、子供向けなんだか大人向けなんだかちょっと難しいところで、それででも王子がだいぶプッシュしてくれたのがすごく心強かったのを覚えてます。
8ビットモックアップもハッピーエストタウンも、まあ、毎年年間ランキングみたいなのを取ってて、もう2個ともどちらも入ってて、うん、8ビットモックアップは多分4年か3年前に8位に入ってたし、ハッピーエストターンももっと上に入ってたんで、ハッピーエストターンは大人向けに遊んでもすごく面白かったんで、あちゃったね。
めっちゃ楽しい。本当に何回も何回も何回も遊んで、
うん、ありがとうございます。嬉しい。
もともと最初に同人版の方っていうか、あの、ね、あの市場流通というか、ビルスターとか、
はいはいはい、
手が持ってないんですけど、あの木のコマが入ってるんです。そうですか。
そうなんですよね。はいはいはい。
あっちの方を持ってます。
コインというかお金。あ、あれいいですよね。
あれいいですよね。
僕あれがやりたくて、そうやったんですけども、やっぱりこう商用バイナスだとコストが上がっちゃうんで。
あ、そうですね。
うん。どこか妥協して安くしてって形でやりましたね。
なんかあれですね、あのハッピーエストタウンって言って、僕のまあ友人というか、その BGM、 あの森川さんじゃない、印刷会社、
あ、はいはいはい、
森川さん、
はいはい、
と、まあ、お付き合いさせていただいてるんですけど、社長さんと遊んだ時にハッピーストタウン終わった後に、うん、まあ、なんていうかな、ドリームホームとかっていうゲームそうですけど、まあ、デパートビルダーもそうなんですけど、うんうんうん、終わった後に、まあ、その街だったりとか、デパートとか見ながらこう評価をするんですね。評価をこう決める、こう、
あ、はいはいはい、
うん、あのどういう街がいいとか、やはりこれはいいねとかって言うんですけど、うん、で、その森川さんがその遊んだ時に、まあ、点数を、まあ、負けたんですけど、うんうん、森川さんが終わった時に、私の街が一番ハピースタウンっていうのが名言で、もうちょいちょいちょいちょいもうちょっと一時的ブームになりました。もう点数関係なくって、私の街がもう一番ハピースタウンだよっていうのがあって、いいな
ぁ、ね、嬉しい、ああいいですね、うん、
なんかこう勝ち負け関係なく出来上がった街みたいな、こう、まあ、デパートビルでもそうですけど、なんかこう語れるのはいいですよね、ハピースタウンは。
そうですよね、妄想が膨らむというかね、そういうのか、話が膨らむのがいいですよね。
デパートビルダーもちょっと一度は遊ばせてもらったんですけど、高級なデパートだったけど、途中からドンキホーテに変わったとか
目指してたところは高級だけでも、
そう、なんか松坂屋とか一番やったんだけど、途中からなんか地元のスーパーに変わったりとか、ドンキじゃないとかフードコート作ったイオンだったりとかするんで、うんうん、なかなかこうゲームのプラスでこうイメージするっていうのができるんで、もうハッピースターを続き、こうデパートビルダーはすごくなんか遊んだ後も楽しいですよね。
うん、あ、嬉しいですね。はい、
今あのコメントで森川さんがいい街ができたんでって書いてますね。聞いていただいてるんで。
ありがとうございます。
なんかあれですか、やっぱりこうハッピーストタウンとこうデパートビルダーってこう通じるものがあったりして、
そうですね、ちょっと通じるものはありますね。まあ、ハッピーストタウンはあの一番最初は、今長女が小学校1年生ぐらいの時に、うん、まあ、こういうなんだろう、街づくりのゲームとかお金をやり取りするゲームを作りたいねっていう、その一言がきっかけで作ったゲームで、で、それをこう、まあ作って、で、その後にホッパーさんっていう、なんだろう、今、レシピとか作られてる、
はいはいはいはい、
ゲーム屋さん、ゲーム会社があるんですけど、まあそこに、今は、お願いして、まあ、流通してもらってるんですけども、うん、今度そのホッパーの社長さんから、うん、まあ、小倉さんが、からで、あのですね、よくこう、ショッピングモールを作って、っていうそういうゲームが欲しいっていう人が多いんだよねっていうふうに聞いたんですね。で、なんかそれも自分なりに考えて、あ、じゃあそういうのを作ってみたいですねって話をして、まあ、作ったのが、まあ、デパートビルダー、まあ、ショッピングモールだとどうしても平面になっちゃうんで、それよりは僕はあのデパートみたいにこう立てていく方がいいなと思って、まあ、そういうのをイメージしてデパートビルダーを作ったっていう、まあ、そういう感じでのつながりもあったりしますね。
じゃあハピエスタウンのこう戦場にデパートビルダーがまああったって感じですね。
まあそうですよね、はいはい、うん、そう、あとハピエスタウンってあの人が出てこないんですね、実は。
ああ、そうですね、
イラストには全く人が出てこなくて、その理由っていうのは結局、ね、人が出てくるとこう縮尺がみんな変わっちゃうのが分かってるんです。ただ遊園地と普通の一軒家が同じカードのサイズなんだけども、それは人のサイズが入ってるけど、本当にこう如実に分かって、
うんうんうん、
うまくまとまりはあるんですけども、そこを人を排除することによって、こう、まあ一つのまとまりというか、まあ違和感なく収めるようにしてるんですけども、うんうん、デパートビルダーは逆に人ありきな感じにして、うん、もう人がいっぱいお客さんが出てくる感じ、そう、そういったところも目指したりとかっていう、ちょっとそういう違いもあったりはして、うん、そういう観点に見てもらえるとまた面白いかもしれませんね。
ペーストタウンとデパートビルダーってこうイラストレーターの方ですか、同じです
か。そうです、高さん、高見、そうです、
高見誠さんですね。アーチャさんも絵描かれてるんですね、うん、そのところはどうですか。
絵描いてるって、なんかすごい人たちの並びにやっちゃいけないよ
今なんかあのさっき絵があの寸尺があったらしてふんふんって言ってたけど、どんな気持ちで風に出たのかなと思って、
なんか分かった風を出そうかなと思って分かってますみたいな、
うん、
じゃあ恥ずかしいからやめよう、これは
なんで いやでもあれですね、あのイラストもなんか優しいというか、いろんなゲームのね、うん、イラストやっぱり描いてらっしゃいますけど、こう佐藤さんのゲームにこう一番こうしっくり合うというか、世界観にマッチしてる絵っていう感じですよね。
そうですね、高さんの絵は非常に合っている感じがしますよね、うん、ハッピーストターンの時は本当はですね、鳥さんにお願いしたんですよ、
うんうんうん、
まあ、結局鳥さんと結構ずっともう長いことやってて、最初鳥さんに、うんうんうん、ハッピーストターンの絵描いてほしいですねって話を、その前に何か王宮キングダムとか、なんか結構そういう建物の絵も描かれたんで、長谷川さんがどうかなと思ったんだけども、その時に長谷川さんが僕よりももっといい人がいますよって言って、タカさんを紹介してくださって、うんうん、でタカさんもその時は全然ゲームの絵を描かれてなかった頃なんですけども、うん、でもタカさんいいですねって話をして、タカさんに声かけて、まあ、作って描いてもらったっていう、そういういきさつですね。
もう最近は腕っこですもんね、
結構いろんな
腕っこですね、うんうん、いろんな、そうですね、いろんなゲーム描いてますね。
名古屋と札幌ゲームさんのゲームも結構ね、いっぱい描いてますよね、うんうんうん、
そうですね、
いつの間にか売れっ子ですね。
いや、なんかあの人は俺が育てたって感じですか。
そんなこと誰も思ってないです。
それはそう
だって全く思わない。
ハピーストタウンがあったから、お前が今のお前があるんだぞって
言う、ね、
絶対言わない、絶対言わないこと言わないです。
いや、こういう佐藤さんも出していきたいなと思います今日は。
ないから、そういう佐藤さんは。
佐藤さんってお家は関東なんですか。うん、
僕神奈川県ですね。
あ、はい、神奈川県です。
東京の下の方ですね。東京の下ですね、う
ん、愛知県の方とかっていうのは来られたりするとか来たことあるんですか。
今仕事がちょっと車関係だとしてて、うん、ちょいちょい名古屋には1、2、3年前ぐらいまでは行ってたんですけども、うん、
はいはいはい、
まあちょっとこのコロナとかでね、出張が少なくなったんであんまり行ってないですけども、
うんうんうんうん、
ちょいちょい名古屋に行って、名古屋で泊まるときには名古屋のボドゲカフェに行ったり、一、うん、回 BGM の、いや、一回 BGM の、 あの工場見学にも行かせていただいて、はいはい、押しかけて
押しかけて
押しかけて、そう、もう工場閉まるっていう時間に押しかけて。すいませんすいませんって、
いやいやいやいや、
ね、見させてもらいました。
え、ボドゲカフェどこに行かれたんですか。
あ、どこ行ったっけかな、神楽、なんとか神楽。
ああ、そうですね、あのグデナーの方ですね、あの名古屋駅のですね。
そうそうそう、結局名古屋駅の周辺に泊まるんで、うん、そう、そこですぐに行けるところとか行ったり、うん、あと結構た、まあ、時間があればバネストさんに行って、
うんうんうん、
お話ししたり、うんうん、テストプレイに付き合ってもらったりもしますけど、
ね、なるほどね、
うん、バネストさんに。
ああ、付き合ってもらいました。
え、何それ、
何テストプレイに付き合ってもらったんですか。
あ、付き合ってます、そうそう、付き合ってもらったりしますよ、そう、
じゃあそれくらいしか、じゃあ動いてないですね、名古屋に来た
の。そうです。
仕事だからね、基本ね。
そう、仕事、そう、仕事、基本的に仕事なんで、あの、夜何時まで終わるか分からないじゃないですか。
あ、まあ確かに。
そう、なんで、あの、本当はもっとこう、予定決めて遊びたいんだけども、なかなか決まらないんで、まあ、ふらっと行けるボドゲカフェとかに行ったりしてましたよ。
次から呼んでください。
ぜひぜひ、そう。
ぜひ。
そう。
気軽に
名古屋いいですよね、なんか
名古屋いいですよね。どんなイメージです名古屋って。
なんかいい、なんだろうな、もちろんカレーさんもいるし、上杉さんもいるし、美咲さんとかもいたりして、結構ね、うん、勢いがあるなっていう感じがしますよね、うん、名古屋って、うん、あれ、そんな感じしません。
なんかこう最近こうテストプレイ会みたいなのがあって、
あ、そうそうそうそうそう。
僕は直接最近こう2年ぐらいはゲームを作ってないので、そこにお邪魔することはないんですけど、まあ今回うちゲームマ大阪に出展して、 サークルのゲームもそこでテストプレイされてるんですけど、うんうんうん、結構テストプレイ会からいっぱいゲームが生まれてるっていうので、で、あの、ゲームマハルでもソルナーギルドさんっていうのが出て、名古屋の
サークル
が集まるっていうのもあるんで、なんかこう、ここ、ね、
そうそうそう、
あれですよね、こう、数年前というか、こう、3年ぐらい前かな、うん、あの番組始まった頃は、こう、バネストさんがあって、他がないみたいな感じはあったんですけど、やっぱりこう、ゲームマーケットもそうですけど、出店もそうですけど、あの、ジュリジュリカフェが名古屋にできた3年前ぐらいから、やっぱりこう、ショップがっていう、ショップとか、そのカフェが、界隈に出して、うん、大里3軒、4軒ぐらいやっぱりこう、カフェがあったりして、名古屋市以外のところにもカフェが生まれて、独自に
文
化が生まれたりとか、バネストさん以外にも、ファニーテーブルさんだったりとか、ショップ経営しながらカフェやる店とかできてて、ここやっぱり3年ぐらいの、環境のこう良さがいいですよね。
うん、
そうですね、ブックオフも名古屋に来ましたし、
あ、ね、ブックオフにゲームカフェがあるんですよね。
うんうんうん、あ、ちょっと行きましたよね、今日ね。
行きました、行きました。なんか偉い人に囲まれて、
うん、で、どんな人
ですよ
偉い人、
ブックオフの偉い人、
エリアマネージャーと
本当に
店長と、なんかこう、うん、なんとかマネージャーの人がいて、
はいはいはいはい、
本当に偉い人、一番偉いマネージャーがこけてくるっていう、どうしようかっていうのがあったんで、なかなかこう、まあ、佐藤さんも今回ね、あの出たいって言って出てもらってありがたいんですけど、いろんなところからこう声かけてもらって、あの行って受けてもらってるんで、番組としてもやりやすいかなという環境もあるし、反面こう収録にというか、こう、言葉が、インタビューに行けない店舗増えてるんで、
うん、
なかなかそれもちょっと嬉しい悲鳴ではあるんですけど、って感じですかね。うん、なんか、こう、ちょっと前までの、こう、家サブカーバネスとか、ちょっと我慢して、名古屋駅の、東急ハンズかっていう
のは、ね、あ、ハンズも結構そうですね、うんうん、ハンズもすごい品揃え多かったですよね、まあ、今も多いですけども、なんか
ハンズのバイヤーさんがあのゲームマに行って直接交渉するらしいので、
うんうんうん
うん、で、あのソルナーさんも前のゲームかなも直接交渉されて置かれたって話をしてた
んで、あ、そうなんですね、
うん、あのバイヤーさんが行ってこう貸してもらえませんかっていうのを言ってるらしいんで、最近わかんないです、ちょっとすんなり何人かなそうだったんで、まあだからこう、うんうん、東京やそう関東や大阪にはちょっとまだまだと思うんですけど、名古屋も良くなってきたかなという印象ですね、多少は、うん、だから名古屋もなかなかね関東に追いつけないですけどね、
まあそうかな、
逆にあの
バネストさんがあるからすごいな、
まあ、うん、そうですね、バネストさんしかなかったですけどね、ちょっとなんかね関東とかはちょっと最近どうなんですか？
関東は今あれですよね、ホトゲカフェも結構緊急事態宣言とかがあるんで、うん、平日はやってないとか、うん、やっても8時までとか、うん、なのでちょっと、うん、去年 1年前の勢いがちょっとなくなっちゃったかなっていう感じはしますよね。
ボドゲカフェとか行かれるんですか？
ちょいちょい、ちょいちょい行きますけど、そう、はい、まあ、基本家族がいるの、家庭があるので、
あの
例えば会社帰りにちょっとプラッと寄るとか、それぐらいなんですけれども、まあ、ちょいちょい、たまに行くぐらいですね、
うんうん、あれなんですか、やっぱりこうゲーム作るテストプレイっていうのはハッピースタンドがテーマというのはやっぱりこう家族とっていうのが多いんですか？
あ、結構家族多かったですよ、
うん、うん、そうですよね、娘さんのなんかこう希望というかこれやりたいねっていうところが足元にあるので、
まあそうですよね、うん、うん、でもある程度固まってからは そうゲーム会に持ってったりとか、まあ、東京でもそういうテストプレイ会とかがあるんで、そういうところにも自分で遊んでもらったりとか、ある程度進んでくると、そういうところも一緒にテストプレイ会とかに持ってったり、または家族でやったりっていうのを交互にやって作っていきますね。
ゲーム作るときって、イラストはどれくらいの感じでこう並行して作るんですか？
いや、もう完全にできてから。
あ、完全にできてから、
うん。もうシステムが完全にできてから、かな、うん。基本はそうですね、ほぼ。はじめにこういう自分で、まあ大体僕パワーポーを使ってカードを作ったりするんですけども、それでフリーの素材とかインターネットで探してきたようなもので当て込んでテストを繰り返して、まあ、大体これでいこうかねっていう骨格がほぼ固まってからイラストレーターさんに、まあ、こういうのがあるんですけども書いてもらえませんかっていうお願いをする感じですね。
いやでもなんかゲームが最近ねこうゲームマーケットで、まあ、今度大阪が日曜日にありますけどイラストと中身とかがこうイラストとかね、あの、清掃とか、体裁とか結構いいと思うけど、ゲームとして、っていうのもためになったりするので、まあ、佐藤さんのやつはそこまで手作りしてるんで、こう、イラストとの優しさと、ゲームのこの、システムの具合が合ってるのが多いんで、同時に作っているわけじゃなくて、固まってから、その固まったも渡してるから、こう、イメージしやすいのかなっていう感じで。
ああ、そうですね。
結構みんななんかこうなんかあれなんですよね、なんかこうなんかこれ言うとなんかあれなんですけど結構押してたんですよ、ハゲスタン多分僕。
ああはいはいはい、
で出た翌年ぐらいでしたね、あの出たのはホッパーされたんですよ。
あ、そうです、そうですね、はいはい。
結構経ってからですね。うんうん、で、誰とはあれなんですけど、まあ、おすすめなんですよ、ハピネスタウンいいよって言って。
はいはい、はい。
ふーんっていうふうに言ったんですよ、その人は。ふーんって言ったんですよ。だから翌年、ホッパーさんが出たんです、ハピネスタウン。
うん。
で、ドーンって言ってたら、SNS で、これはおすすめですって書いてて。
うん。
飲んでよって思って。1年前不運だったじゃねえかよと思って中身変わってないのにハビエスターンと思って何が違ったんだろうってね、
分かんない。
あの時は佐藤さんはなんかね、あの何売れないアイドルじゃないですけど、なんか押してたのにその時は ふーんこんなもんかで終わってたのに、なんか1年後くらいでホッパーだったから超押してた、その人ハビエスターンなんならその人が他の人を攻めてて、ハビエスターンだよ。
あ、それはそれでも嬉しいですけど。あ、そうですか。
やっぱりあれですかね、こうホッパーさんとか市場から出る説得力ってあるかね、やっぱりね。
あ、それはありますよね。だからやっぱこれぐらいのゲームだったらやっぱこれこの値段でないとやっぱ売れないよねとか、そういったやっぱり、うん、なんだろうな、肌感覚のノウハウなのかなっていうのはやっぱお持ちで、うん、その辺のコスト感覚はすごい。うん、すごいなっていうふうに思いましたね。ホッパーさんと話をした
とき。いや、でも僕はずっと、あれですよ。同人というか、ずっとファミリアのファンからファンですよ。
ありがとうございます。
そんな別に市場に出る前からファンですよって言うと、なんかいやらしく聞こえるんであんまりなかったんですけど、ホッパーさんが言っちゃいました。なんかあれですけど、おすすめしやすいですよね。佐藤さんが出してくるファミリー向けゲームっていうのは、他の人にも。
うん、うん、うん。そうですね。多分そんなにルール説明も時間がかからないようなものを作ってるんで、うん、進めやすいんじゃないかなとは思いますけどね。
でもあれですよね。なんかこう、王子と話してみたいっていうふうに言われてて。
そう、話してみたいと思ってました。
今日話したんですけど、なんかこう話したいこととかあったんですか？僕に
話したい、やめさ、話したいってことというよりハッピーストーン宣伝してくれてありがとうございますって言うと思った。
そ 3年ぶりに、あれだな、3年ぶりに。
そうそう、3年。
3年越しに。
言えた、言えた。言えた、言えた。
言えた、言えた。
あ、じゃあですね。
じゃあ、終わっちゃうよ。ダメだよ。
え、なんかあったんですか？なんか聞きたいこととかありますか？
聞きたいこと、あ、聞きたいこと。聞きたいこと、なんかじゃない、あの、太陽寺ってあのボードゲームなんて遊ばないっていう本って、あれ、
はい、
書かれてましたっけ？あれ出されましたよね。あれどういういきさつで書かれたのかなって思って。
あれですね。あれまあ、ラジオでもとか、どこでも話したことあるんですけど、まあ、あるボードゲーム会に行ったんですよ。行って、これを遊びたいっていうふうに言う。あの、これ遊べますって言って人が集めるタイプのボードゲーム会なんですよ。時間区切って。で、これ遊びたいですよっていう風に言って、来た子供がいたんですよ。で、フリッケアップってゲームなんですよね。フリッケ、知ってますか？フリッケアップ。おはじきで飛ばして、おはじきゲームのような、もうセーブ劇のゲームがあるんですけど、結構おはじき飛ばしてバチンバチンやるんですけど、結構長いんですよ。ゲームの展開がゆっくりだったりするんで。で、一回倒しても、まあ、HP のシステムがあるので長かったりするんですけど、で、1時間に1回ぐらいゲームを変えるシステムのゲーム会だったので、1時間ぐらいそのゲームを遊ぶことになったんですね。で、途中から飽きたんですよ、子供が。明らかに。
はいはいはいはいはいはい、はい。
で、あの、子供同士とか6年生と1年生ぐらいの人だと、やっぱりこう、上の子が下の子を支持するぐらいの形があったんですよ。そして下の子がもう飽きちゃったんで、はいはい、もうじゃあゲームをお任せして、下の子だけもう別のテーブルに誘導したんですよ、その子たちを。遊べなかったんで、ってなって。そしたらまあその子たちに別のゲームを当てがってて、じゃあ戻ろうかなと思った時に、その、残ってるゲームたちが、俺もそっち遊ぶって言ったんですよ。
ああ、は
い。っていうすごい展開になって、まあそこで遊んでるんだから、こっちはちょっと遊べなかったからやってるんだよ。いやいや、こっちの方もそれをやろうよっていう風になって、総勢9人ぐらいのゲームだったんですけど、最後4人ぐらいになっちゃって、最初のゲームが。で、もう追い返したっていう風になった時に、その最初にいた子がまた別の卓に行っちゃって、結果、一卓が3つの方なんですよ。1時間なんで。っていう大惨事を自分のインストの時にやって、こういう時は何が良かったのかなと思って、自分的に遊べなかった子は別の卓にやって、別の子を救済しようと思ったら、その子を見て、その最初に会った卓の子たち、問題があった子たちが来ちゃったっていう状況になっちゃったので、こういう時どういう風にしたらいいのかなっていうところで反省の意味込めて、なんか意見を聞きたいなっていうことが起こったんで、
おお、なるほど、そういうことだったんですね。
複雑ですね。
なるほど。そう。いや、あれね、読みたかったんだけど、どこにも売ってなくて。
あ、そうなんですか。
そうそう。
ブース売ってますね。ブース売ってます。
あ、そう、ブース、ブースか。ブース。クレジットカード使うと怒られるんで。
あ、そうなんです
か。そうそう。あのね、ゲームがこう家に届くとか、クレジットの明細でゲームが出てくると。はいはい、すごいこう、うちの子さんにチェックされるんで、めちゃくちゃこう、目が光ってるんで、もう僕全然クレジットカードでゲーム関係の買えないんですよ。これ言うと怒られるんだけど。
送りましょうか。送りましょうか。
まあ、今度、はい。
こっそり出ます。いや、そういうのがあって、まあ、お友達に教育関係とか、児童館とか保育園とかが多かったので、まあ、買ったっていう形で、まあ、北海道のね、神谷パパさんが、
あ、はいはいはい。
地元が東海の方なんで書いてもらったりとか、仙台の方にいる方も書いてもらったんですけど、その方がなんか、ボードゲーム会を、こう、の主催さんと、児童館、学童をこう、コラボして、その、ゲーム会開いたっていう方らしくて、ボードゲームを使っていい、ね、学童とか保育園 その研修をやった人らしくて、その人書いてます。まあそういう形でちょっと本を書いてもらったっていう形で、ちょっとまだ後々になってるんですけど、カットした質問もあるんで、は その質問を入れた本を作ろうかなっていうのもま
あ。あ、なるほど。おお。じゃあまた続感というか続きがあるんですね。
そうですね。クレジットカード以外の方法で何かあれば。
ぜひぜひクレジットカード以外の方法を、
はいはい、こっそり送りましょうか。住所。あとあれですよね、さっき話してた仕事関係の話も、佐藤さん、車関係の話なんで、うん、仕事関係とかで佐藤さんはゲームすることってないんですかね。
仕事ではほとんどないですね。うん。まあ、そう、うん、仕事ではほとんどないですね。うん。なんで2回行ったかっていうと、うん、最近、そう、隣に、一緒に仕事、プロジェクト一緒に仕事した人がいたんですけども、はい、全然ボードゲームが好きっていうのは分かんなかったんですよ。最後の最後。
ああ、そうなんですか。はい。
で、プロジェクト最後入りますよって時に、いや、実はボードゲーム好きですって話になって、はい、って。
言ってよですね。
言ってよって話になって、僕ボードゲーム作ってんだよって話したら、知ってますとか言われて、マジか、知ってるのかい。言ってよって話になって、そのまま最終日にボードゲカフェに行って送別会しました。
嫌ですね、なんか知ってるのって。なんか佐藤さんほっちゃないけど、僕もたまにゲーム会とかで自己紹介すると知ってますって言われるとなんか嫌ですよ、うん、なんか言ってよと言ってよと、先に言ってと思って、うん、で、僕とアジャさんが、もともと職場が一緒で。
あ、そうなんですね。
職場が一緒だったんです。はい。で、老人ホームの、特別施設ですね。入居施設のところで、ボードゲームを遊んだりはしてたんですけど、っていうところで、アジャさんが、と、まあ、ボードゲームはセブンになって、まあ、その後に、さっきのね、8ビットムーカーと続くんですって話が続くんですけど、ほうほうほう。ボードゲームのを、老人として老人介護で遊ぶっていうのもまあ一時期はこう考えたりもしてたんです
よ、ね。そう、さっきのボードゲームで遊ばないっていうふうなものを作られてたんで、そういうどちらかというと子育てというかそちらの方なのかなっていうふうに思ってたんですけども、そうじゃなくてお年寄り向けの方だったんですね、お仕事は。
ああ、そうなんですよ。仕事はそうなんですよ。で、逆に子供って得意じゃないんで、自分の中で。でも、得意じゃないし、なんか技術というか、スキルというか、僕の会社的なポリシーなんですけど、老人のは仕事でやってるんで、老人向けにボランティアはしたくなくて、自分の中で。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。
お金を稼げることは。で、子供向けっていうのは、自分の資格がとかがないので、ボランティアでもできるっていうスタンスで、
なるほど。
で、ボランティアして
る。はいはいはいはい。
お金が取れることをただやる必要はないって言って、たまに老人向けとかのボランティアとかの誘い受けるんですけど、全部断りしてて、仕事の延長はしたくないなって。で、逆でやっぱ子供はそういうってことは、自分がやっぱ得意じゃないんで、あの本を作ったっていう経緯があるんです
よ。なるほど。
そう
な
んです
ね。で、それ介護の現場でもゲームとかしたりすることはあるんですか？
ああ、そうですね。介護だと、加藤さんってこう、親戚とか、知り合いとかに、こう、老人ホームとかにいらっしゃるかとか、福祉施設とかってやっぱいます、う
ん、いないんですよ、身の周りにはね。
あ、そうなんですか。こう、日帰り施設。
あ、はいはいはい。
まあ、デイサービスってことですよね。うん、あとは、こう、はいはい、老人ホームって言われる、特別養護の施設とかはあるんですけど、うん、結構僕の友達だと、通所施設、日替わりしてくると、うん、まあお風呂入って帰ってくるんだけど、レクレーションの中で、はいはい、ボードゲームみたいなものを遊ぶことは結構できるんですけど、デイサービスとかってこう、あれなんですよね、こう、ちょっとお出かけして帰ってくるって感じです。だからこう、集会所に行くみたいな形なので、こう遊ぶってことが、まああり得るんですけど、細かいこと言っちゃうと、マーチャさんと出会った施設が従来型っていうところで、僕がいるときにユニット型っていうところの施設になってるんですけど、簡単に言うと、 多少室4人部屋とか2人部屋とかもあるのが
有名だったんですよ、はいはいはい、
ユニット型っていうのがもう20年ぐらいまであるんですけど、10人とフロア全部個室の
おお
だからあと集合住宅の一体を1フロアとして見るっていうところなんですよね、うん、で人員配置もちょっと少なくってユニット型の方はというのがあって、うん、そこって生活なんですよ。生活の場にボードゲーム遊ぶっていうと通所っていうところだとその通った先で遊ぶっていうのもやっぱりなんか違うじゃないですか。家があって遊びに行くところで遊ぶっていうのとこう生活衣食住がある中でボードゲーム遊ぶっていうのはなかなかこう導入しづらくて、
そうですね、ユニット型は
なかなかそうなんです。で従来型っていうよりユニット型っていうのはその対応する職員が少ないんです。従来型は30人2人ぐらいなんです、
ね、で
従来型、はいはいはい、ユニット型は10対1なんで、その10っていうのも寝たきで10人
ああ
そうだし、
きつい方が
そういうのがちょっとありますね。っていうところでなかなか難しいです。
はい、難しいです。結構麻雀をやって遊んだりとかそういう方も多いというふうには。
ああそうですね。将棋とかありますね。将棋とか。
あ将棋とか。
でも最近タブレットとか持ってきてやってますね。
ああ。将棋とかね。ああなるほどなるほど。はいはいはいはい。
でもなんかうち Wi-Fi 引いてないんでバージョンアップしてきないと困っちゃうんですけど。
ああ
そうなんですよ、そんなあったりとか。あれなんですか、やっぱこう佐藤さんはその、うん、ゲーム作り以外にボードゲームで遊んだりとかするんですか、日常的に。
あ結構遊びますよ、うん、
そういったのがボードゲームカフェで遊んだり。
いや家にも結構あるんで、うん、僕もゲームに出会ったのも20、30年くらい前からなんで、はいうん、まあ一人暮らしの頃はもう結構自由にお金も使えたんで、いっぱい
クレジットカードも、はい、
ゲームを、はい、クレジットカードを使えてたんで、はいうん、昔のゲームが多いんですよね。はい、でそれをまあ今も持ってきてて、待ってたって、まあ、それを子供たちと遊んだりとか、まだ遊べないようなゲームも、まだね、12歳以上ぐらいからじゃないと遊べないようなゲームも多いんで、そういったゲームもまた、僕が好きなのはアクワイアとか、なんだろうな、うん、陣取りゲームだったりとかそういうのが好きなんですけれども、うん、子供たちはまだそれほどでもないんで、まあ一番上の子はドミニオンとか結構好きだったりしますけども、
あれなんですか、結構そのいろんなゲーム出して売れたりするんですけど、うん、こう収入とか儲かったりもしてるんですか、うん、単純に儲かってるんですか。
僕は大体トントン、トントンではないな、もうちょっと売り上げはあるかな、でもそんなに儲かってますよってほどではないですよね。
本当ですか。
本当ですよ売り切れたら、売り切れたら儲かるぐらいですよね。
そのお金はどこに行っちゃうんですか。
うん、どこにも行ったから、そんなに儲かってないからどこにも行かないんですって。
そうなんですか。でも、あじゃさんね、佐藤さんの言ったら儲かってるイメージがありますよね。
うん、だって、我らが、ね、日本を代表する。
そう、佐藤
のウィリアム。
そうですよ。
そうなんですけどね。あんまりこう高い値段をつけたくないんですよね。こう例えばカードゲームって言ったらば、だいたい1500円くらいじゃないですか。でも普通にこう多分同人で普通に無理せず作ろうとしたら2500円がかかるんですよね。でそれをじゃあでも2500円って出したくないので、1500円で売るためにはどうしたらいいかって言うと、やっぱりこういっぱい作ったりしなきゃいけないわけじゃないですか。で利益率も抑えてってやるとそれほど利益がないですね、1500円で出すと。なんで結局もうイエセブとか店頭に並んでしまうと、もう結局普通の幅だろうが ね、アミーゴだろうが同じゲームとして映るわけじゃないですか。そこで、うん、隣に1500円のゲームがあって、その隣に2500円の同時にゲームがあったとすると、やっぱり僕としてはあんまり好きではない状況なので、まあ、1500円にするにはどうしたらいいかと考えてやると、うん、あんまり利益が出ないんだなっていうところですね。
そうか、佐藤さんの努力があって僕らは適正価格で買えてるんですね。いい価格ですね。
ありがたい。
そう。
デパートビルダーも現場価格が好きですよね。
そうかもしれない。2500円ですよね、確かね。
安いですよ、2500円は。
でも、あの箱だと大体、それくらいじゃないですか。あの箱の大きさだとすると、中箱ぐらいだと。
3000円いかないぐらいですね。
そうそうそう。結局、家サブとかに下ろすと、その、1.2 倍とかになるんで、3000何本とかになると、家サブさんに出したときに、他の商品と比べて高く釣らないかということを気にしているので、そうすると現場高価格は、それくらいの差になりますよね。
そうじゃあ新作も今回結構ね、あの収録のきっかけになったのがあれですと思いますけど、新作 の, あのタイトル募集を
そうですよ、
気軽に募集したら採用してもらって、あーちゃさんはね、前にタイトル募集して、あの採用されなかったんで、まあ、こっちはセンサーかなって感じですけど。
だいぶうるさいで、感じ悪いで、もう本当やめよう、この話は。
何でしたっけ、何でしたっけ、何でしたっけ、あーちゃ
さん。
何でしたっけ、あれあれ、あれ。
もう忘れてくれ、お願いだから忘れてくれ。新作の話を聞きたいんだ。
はい、お茶の子さいさいっていうのを確か斎藤さんのあったじゃないですか、あの鍋ばかりを継ぐやつ、斎藤の名前がいっぱい出てくる、あのアクライトさんのゲーム、
はいはいはいはい、
あのお茶の子さいさいっていうタイトルを募集してあちゃさん当てたんだよね、
うん、
でそのゲームが僕あの抽選で当たるっていう、あちゃさんがあの外れたゲームだよっていうのを言ったんですけど、まあセンスがあるのかなっていう。まさかあの採用されると思わなかったんで、あの結構脊髄反射で作ったのがタイトル、あれでよかったんですか。タイトルは
あれそうよかったと思いますよ。よかったです。僕が考えた時に全然ダジャレとか浮かんでこなくて、
あダジャレだ
ったんか、ネズミの晩なんだ、夕ご飯とかなんか、
はいはい、
そうあんまりこうパッとしたかったんですよね。いくら考えると出てこなかったんで、はい、じゃあちょっとみんなに聞いてみようと思って聞いたら、はい、結構みんなそういうダジャレばっかりなんですよね。
あ、大喜利かと思うんだ
よ。あ、みんなこんなに思い浮かぶのすごいなっていうふうに思って、はいはい、でもその中で一番こうしっくりきたのが、まあ、いただきマウスだったんですよね。あれでいただきます一番いいなと思っていただきますしようと思ったんだけども、それタカさん、あのイラストのタカさんにいただきますしますって言ったら、いただきますだとちょっと検索性が悪いんで、結構いただきますって普通に使ったりすることもあるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
使うんですかね。
いや、そう
使わない、そんなに使わない、そんなには使わないけども。
今年
そんなに使う人見たことないけども。
そうですね、検索性悪いですよね、うん、はい、
検索性悪いんでもうちょっとなんか付け足した方がいいですね、うん、って言った時に、うん、他の方がみんなでっていう、みんなでなんだかんだっていうのを作ってくださったんで、うん、あ、それと合わせてじゃあみんなでいただけますしようって話をして今のタイトルに決まったという、そういういきさつですよね。
いや、でもあれですよね、なかなかこう参加した感ありますよね。
あ、本当ですか。よかった、よかった。
まさか参加されるとっていうので。で、この間ちょっとゲームをお聞きいただきまして、まだちょっと遊びではない
んですけど、ありがとうございます。
あちゃさんが、あちゃさんとちょっと、ゲーマーの打ち合わせで会って、話をしたときに、ゲーム見てもらったんですよ。箱を。
あ、はいはいはい。
すごくなんか、ブツブツになってました、ね、箱。
ブツブツ言ってたら何怖いな。
ポジティブ
な意
味で
言ってましたね、ブツブツね。
ブツブツ言ってましたね。はい、すいません、うん、ブツブツ言いました。
なんか
あ、もうずるいよ、こんなの分かってる、知ってるって言いながら、
もうあれ手書きなんですか、全部あれ一旦あのイラストって、
あれは手書き、手書きですよね、まずはね。そう、うん、
もしも
でブツブツなんかイラスト、あ、これずるいよ、あ、ここもそうじゃん、あ、これもそうじゃんってずっと言ってました
。パッケージから面白いじゃんって言いながら。
そうそうそうそう、
パッケージいいですよね、
のロゴもすごいし、なんかね、ネズミのイラストもすごい、すごいイラストだなって
初めて思いました。うん、僕も思いました。これ、これ珍しくって、あの普通カードとかから作っていくような感じなんですけども、うん、今回箱絵からできたんですよね。
あ、そうですね、はいはい、
うん、箱絵できましたって、すごいこうワンパックそうなネズミたちが集まっているんで、うん、カードのイラストもそんな感じで行きましょうって言って、最初はもうちょっと落ち着いた、落ち着いた、なんだろうな、うん、と絵本、もうちょっと、もっともっと絵本っぽいようなものだったんですけども、うんうん、それをもうちょっと、なんだろう、フランスの、フランスじゃないけども、ちょっと外国のお店にあるような、そんなテイストの食べ物にしてもらって、って感じで、だから結局箱絵が、箱絵のイメージが、箱絵の勢いっていうんですかね。
はい、先行して。
それがカードにも、そうな、そうそう、そんな感じで作られた感じで、うん、うん、作り方としてはいつもと違って面白かったですね。
うん、あちゃさんなんかナイスイラストで、
イラストで？
うん。
言うこと？
言うこと？ないのか。
いやだって
なんか
私今あの今え、うん、あのあーはい、ちょっと待ってよ。じゃあのツイッターで、
うん、
あのいただきま、みんなでいただきますの、うん、PV 流されて、
お、はいはいはいはい、
あれ何回も何回も見て、何回見てもめちゃくちゃわかりやすくて、本当に何なのもうと思って、
PV すごいですよね。
すごいですよね。
あの動画すごいですよね。そう、すごいなと。あさって
のすごい人の周りにはすごい人がどんどんどんどん寄ってくんだなって言って。なんだこれって思って。
入ってます、入ってます。すごい人、入ってます。
入ってますよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ああ、そういうこと？あ、入ってない。
そうそうそうそう。入ってなかった。
そこ別だ。
入ってなかった。
そこ入ってないよ。
はい。で、どういう感じで今回あのいただき、みんなでいただきますは作る経緯になったんですか。結構バッティングゲームですね。
バッティングゲームですね。はい、最初全然違うゲームなんですよね。
あ、はい。
あの、ちょっとデザイナーズノートに書いてあるんですけども、あの最初はこう、はい、ありがとう。ありがとうっていうのを言うゲームがいいなと思っていて、でただ昔そういうアミーゴって、アミーゴだったかな、あれなんだったっけ、グラシアスだ、グラシアスってゲームが10年くらい前にあったゲームがあって、人にカードを押し付けていらないカードだけでもありがとうって言うっていう、まあ、そのゲームがあったんですよね。でまあそんな感じのゲームがしようかなと思ったんですけども、その時に、あ、なんだろう、もらって嬉しいものってなんだろうって考えた時に、お金じゃんって思ったんですよ。で、お金をこうやり取りするゲームを作ろうと思って、じゃあお金をやり取りする人たちって誰だろうって言ったらば、政治家だなって、うん、でこういう大体なんだろうな、連想ゲームみたいな感じでゲームを作っていくんですよね。そうそう、で政治家だなって、政治家、じゃあ政治家が金やり取りするとじゃあ政治献金だなって言って、政治献金ゲームっていうのを最初作ったのがきっかけなんですよね。で、お金をやり取りして、一番トップを取っちゃうと、うん、あんまり有利にならなくて、まあ、2位の人には、まあ、助成金みたいなのが入って、まあ、2位になるべき2位になるのを目指しましょうみたいな、そのゲームを作ったんですけども、うん、 ちょっと物足りなくなってきて、今度じゃあちょっとお色気要素を足そうかなとかってなって、うん、お色気要素、そうハート。そう政治家に何が必要だろうと思ったときに、やっぱこう、なんだろうな、女性問題とかそういうのかなって、そうそうそうそう。で、なんかこう、お金にはちょっとなんかこう、ハートマークがついていて、ハートマークをいっぱい集めちゃうと、女性問題が発覚して、ゲームが脱落しちゃうとか、でさらにサイコロも振るってみて、そのサイコロの目が、なんかこう、職業と年齢が書いてあるダイスで、うん、まあそれを振った時にお相手を決めるんですよね、はい、30代銀座のママとか40代40代水商売とかでそれで10代の、うん、なんだろう10代の一般女性とか引いちゃうと未成年だからアウトとか、うん、30歳の既婚女性であると不倫だからアウトとかっていうふうにしたんだけども、うんはいはいこれやりすぎじゃねってことになって
それをじゃあ高さで書いてもらえますか
それはそれはそれで見たいけど
見たいけどね
で一回ボツにしたんですよ 全部全ボツにしたんです、はい、で、ね、で、まあ、で会った時に、はい、ただあれも1位をあんまり目指さないようなゲームはいいなと思ってでそれでじゃあどんなのがいいかなってのをずっと考えたときに、うん、ひらめいたんですよ食べ物を集めて、うん、食べ物を集めすぎちゃうと他の人に分け与えなきゃいけないっていうそういうフレーバーだったら分け与える理由もあるし、うん、あすごく面白いじゃんっていうふうにひらめいてでまあだいぶさっき政治献金からだいぶテーマ変えをして、
ねはいはい、だいぶ変わりましたね、はい、
だいぶ変わりましたあこれならうちのサークルで出せるやっていうそういうテーマに落ち着いて
よかった気づいて
そうあのまま突っ走ってたらちょっとだいぶ
そうですねイラストレーターになるんですよね
そうあれこのサークルだったっけって言われちゃうそうない
やでも出してたら次回以降の佐藤ファミリアのなんかこう、うん、ね方向性は変わりますよね。
まあそう変わったかもしれないです。ね、
というわけであの結構なかなかあれですねあの紆余曲折あってゲームが開始になりましたね。販売になります
ね。そうです。こういう感じね。は
い。いや楽しみですね。あでターゲット的にはいつものこうファミリー層的なターゲットなんですか。
そうですね。うん。うん8歳ぐらいからって言って、うん、でも多分6歳とか小学校に上がったぐらいからでもできたんじゃないかなって思いますけれども、うんうん
うん、なるほど、うん、で初出はゲームマーケット大阪なんですか。
そうなんですよあの、うん、大阪なんですね。
あそうなんですね。
ギリギリ印刷所から届きまして、うんうんうん、間に合うじゃんっていう形になりはい、急遽長谷川鳥さんにトマソン・ガングさんにはい、はい、
トマソン・ガングさん
に販売する販売をお願いする形にさせてもらうことになりました。
事前情報ないですよね。ギリギリすぎて
そうギリギリすぎてそうあの本当にこう印刷所さんから出るのが、はいはいはい、1週間くらい前でなんかどっかで、はいはい、トラブルとかがあると思う入ってこれない大阪には間に合わないタイミングだったんです。もともと春向けだったんで、うんまあ、運が良ければ大阪間に合うかなってところだったんで、うんあんまり告知もしなかったんですけども大阪に間に合うってことが分かったんでといっても、あの普通ゲームマーケットっていうか事前に1週間くらい前に送るじゃないですか、はいはいはい、荷物を、うんまあ、それもできないんでハンドキャリー、うん手で持って委託販売をお願いしに行きます
。あじゃあ大阪来るんですか。
大阪行くんですよ。そうなんですよ。
あそうなんだ。じゃあ会えるじゃないですか。
なんとそうなんですよ、
はい、そうなんですよ。急に会えるじゃないですか。
会えますよ、
じゃああれですね。もしもこの録音データがなかったらそこで1時間取りますか、
うん、
まず土下
座した。まず土下座してすいませんでしたっつって土下座します。
僕明日、明日でかな、明日出発して、はい、で、はい、一晩泊まって、で、はい、ゲームマンに行って、で帰ってくるって、うん、そんな感じですね。
じゃあ会場でもじゃあインタビューさせてください。
そうですね。ただですね、ただですね、はい、僕ずっと多分いないと思ってて、あの、はい、うん、僕参加の条件として、うん、下の子を連れてけって言われたんですね。
はいはいはい。
下の子 4歳児なんで。
ハードル高いですね。
うん、うん、まあ、まあ、どうなるかな。なので、午前中はいて、午後は海遊館とか。
はいはいはい、
水族館に行くとかそんな感じになるんじゃないのかなと。
うちのブースに来てください。チラッと
行きます、行きます、行きます。
はい、帰る前に12時ぐらいに来てください。
でも何回かゲームマーケットから連れて行ったことはあって、夏のゲームマ出張版浅草にも、う
ん、あ、はいはい、
連れて行ったんですよね。
じゃああれですね、あのゲームマーケットでお会いできると思うので、また僕の配信はゲームマーケットになると思うんですけど、あの編集してまた配信しようかなと思うんですけど、
あー、はい、
ゲームマー価格としてはみんなでいただきますはいくらになるんですか。うん、ゲームマーの価格
1500円です。
あ、安い。
ゲームマー価格1500円です。
安い、ほぼタダですよ。
じゃない。
いや、ほぼタダです。あれ1500円安いですよ。っていうか、あちゃさん、僕もトマソンガンさん行くんで、シーズン会
に。私も予約品が。
はい、そこでじゃあ、佐藤さんのゲーム、あちゃさん買うと。
はい。
はい、はい、
ありがとうございます。
今度はゲーム追加になりました、あちゃさんが。じゃあ、まさかの、じゃあゲームの春も出るんですかね。
ゲーム春はそうです、もともと出る予定だったんで、はいはい、日曜日なんですけども、
はいはい、のみですね。のみですか。
のみなんですよ。そう、土曜日がですね、あのちょうど長男の入学式が重なっててですね、
あーダメだ、
ね、それはちょっとね無理でしたね。さすがに
ひび入ったらダメですもんね。
もうだいぶひび入ってるんですけども、割れちゃうのでこれ以上割れる、これ以上入ると割れちゃうので、
でゲームマーケットの春です。出るんですね。
はい、はい、春出ます。
はい、はい、ブース番号とかじゃあ先に告知お願いします。はい、
ブース番号、
はい、あり
ますか。ブース番号
何番ですか。イの14です、ね、
素晴らしい。そうです、イの14です。
イの14、はい、
イの14、佐藤ファミリア
です。私有とかありますか。
私有なしの、私有はなしの普通の一般ブースですね、はい、
うん、
で
今回の販売品としては、うん、みんなでいただきますと、
そうですね、それとあと去年の春に出したやつなんですけども、うん、あのガニメデ戦記っていう、
あ、はいはいはい、
2人用の対戦ゲームと、うん、あとその設定資料集を今年の、あ、去年の秋かに出したんで、まあ、それのセットをまだ出そうかなと思ってます、う
ん、なるほど。デパートビーダー出てないですか。もうない。
デパートビーダーもうね完売してしまったんで。
ああ、さすがです、
ね。そうなんです、
ね。ちょっと買えませんね。
すいません、すいませんね。すいません。
いや、ね、一番新作を手に入れるので、
うん。そうですね。はい、もう、うん、収録したので、もう買うしかないですね。
はい。
はい、というわけですいませんでした。いろいろと、途中中断があってすいませんでした。
はい、全然です。
はい、多分データ残ってると思うんで、はい、残ってなかった場合は土下座します。
いいです、そんな甘いです。
残ってなかった場合は4月にまた取りましょう、
はい、あ、また取りましょう。そうです、また取りましょう。
初見で行きましょう。初見で行きましょう。
初見の手で。
はい、あ、どうも、先ほどはどうもって聞きますので、はい、というわけで、話したかったですよ。ちょっとあの話せてよかったと思うんですけど、どうでした、初めて話してみて。
いや、よかったです、話せて、いろいろと話せて、 はい、楽しかった。
一番良かったのは何でした？やっぱカードですか？
カードクレジットカードね。
そうですね、プリペイド式ですね。
プリペイド式のね、
はい、悪いよ、
ちょっと悪い。いや、あれ画期的ですよ、本当に、はい、
画期ですね。
あちさんどうでした？
今回の収録は、はい、
すごく素敵なゲームたくさん出されてる方なので、うん、とても有名な方なので、すごい緊張してたんですよ、うん、緊張してたんですけど、なんか初っ端からすごい、なんだろう、うん、パリッと笑ってくださる方なんで、なんかお話ししててすごく気持ちがいいなって思いながら、優しいなって、ありがたいなって思いながら話をして、
うん、そう、話しやすかったですね、
本当に
すごく、なんか
これからもたくさん素敵なゲームを出していただいて、はい、全部にハマっていきたいなと。
ありがとうございます。
僕はあの佐藤さんにハマりましたか？大丈夫でした？ハマりました？ハマりました？ハマってます？大丈夫です？太陽寺はハマってます？
ハマってますよ。はいはいはい、
カードでフォローグッド。
よかった、
楽しかった、楽し
い。なんかハマってなかったです。あ、楽しいです。はい、じゃあ、番組の最後の挨拶
ですか？ね、ごめんなさい、よく知らない。
はい、じゃあ、
よく知らなかった
です。グッドナイティーで、
はい、
グッドナイティーで、よろしくお願いします。
はい、はい、
じゃあですね、今回はツイキャスの収録ということで、後日またチャンネルがアップされる予定になっております。もしも撮れなかった場合は再度撮ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあゲームマン大阪で今日で収録してゲームマン大阪でお会いできるというのを楽しみにしてますので、
はい、はい、
2日後に
またお会いしましょう。はい、
2日後に、
はい、
そうですね、はい、
はい、今回は太陽寺と、そしてアシスタントの、
はい、アシスタントのアーシャと、
そしてゲストの
佐藤です。
はい、
佐藤としさんでした。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、じゃあ最後のやつですね、せーの、グッナイ。